テモテへの手紙第1の2章ですね。まあ、かなり間が空きましたけれども、この私たちが、今この若い牧者であるテモテに対して、パウロが書いた手紙を見ています。でも牧者への手紙ということで、この複雑なことが書いてるかと思いきや、実はそうではないんですね。とてもとても重要なことのみを語っている箇所なんです。内容なんですね。まあ、第一ヨハネもね、こうとても大あの、この最長老になっていた、もう90代であったであろう、このヨハネが書いてね、何を言ってくれるかなと、最後の言葉として、そしたら互いに愛し合いなさいっていう、本当に大事なことを話しているわけなんですけれども、ここでは神が救い主なんだっていうことをね、このパウロは強調しています。一節で、私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令とあるわけです。そして私たちが目を向けるべき事柄が4節にあって、この後半ですね、信仰による神の救いのご計画の実現ですよ、信仰による神の救いのご計画の実現が私たちが注目していくことであって、で、その救いのご計画の目標ですね。目標が何かというと、清い心と、次に書いてますね、正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛ですね。清い心と良心と、この愛、この目標がありますですね。とても単純ですが、ここに集中して私たちが教会生活を、まあ、営んでいく必要がある。で、そこで、その注意をそらしていくものすごい強い、圧力、力が、このエペソにある教会の中に、押し寄せていました。で、違った教えと書いてますけれども、それをやめさせなさいということで、パウロがテモテに話しているわけなんですね。そして、この救いのご計画の中で、この経験という言葉が、このテモテへの手紙の中には数多く出てきます。敬虔な生活をしていく、その救いのご計画が、この敬虔と深く関わっているんですね。何かというと、神に似ているというのが敬虔です。簡単ですね。英語だとね、ガッドリネスってガッドですね、神様ですね。神のようなという意味ですね。神に似ているということで、神の形に、まあ、私たちが作られたところが、アダムが罪を犯したことによってそれが損なわれているわけですが、そこからキリストにあって私たちが神の形へと回復していくというのが救いになるわけですね。これとてもとてつもない大きな、この神様の働きの中に私たちが置かれて、まあ、いるわけなんです。そしてキリスト者として、まあ、どのようにその敬虔な生活をしていくのか、まあ、社会的な側面、社会の中で、このだから教会外の人も意識した中でですね、公の場所でですね、どのようにして証を立てていくのかという内容になってるんですね。で、2章に入りますと、そのことは全ての人のために祈っていくということに特徴があることが書かれていました。全ての人です。特に上に立てられている権威がありますけれども、それを尊んでいくことが、この2章に書いてあることなんですね。ですから言い争いをしたり反抗するということは、 外部に対してキリスト者として、あ、この人たちはいつも反抗してるなとなってはいけないわけなんです。すべての権威は神から来ていると、ローマの13章の1節にあります。で、とても大事なのは、神ご自身の中に権威が、権威系統があります。三位一体の神、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神が同質で同じ、その同じなんですけれども、しかしその、三つの威嚇、神格って言ってもですね、人格の中で、しっかり第一格、第二格、第三格っていうか権威系統があるんですよ。すべての元は神、父なる神です。そして子なるキリストは、この父が言われたことを行っていく、服従していく、従っていく、この父なる神に愛されている中で、この御父に言われていることを行い、そしてそうですね、行っていくと。で、そして聖霊はもう一人の助け主であって、御子また御父を証ししていくわけなんですね。この方が私たちが信じている神であります。ゆえに神が作られた、被造物にも権威秩序を大切にしていく中でですね、この主の神様の救いが進んでいくんですね。この3節に、2章の3節に、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることだよって。で、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられて、そして仲介者は唯一キリストであって、キリストが、全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになったと続くわけなんですね。だから全ての人のために祈る、特に高い地位、王のために祈り、取りなし、感謝を捧げることができるようにしていなさいと。それによって2節に、敬虔に威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことができるという内容になっているわけです。で、8節以降はその秩序の中で私たちに男と女の間にある中にある秩序があるよということをね、教えています。はじめに神が人を作られ、そして人から女を作られました。アダムとエバですね。この順番があり、区別があります。でも、この前の日曜日の礼拝で説教しましたけれども、男も女も奴隷も自由人もユダヤ人もギリシャ人もキリストにあって一つです。そこには差別がないと言いました。だからここでは差別の話をしているのではありません。そのような差別はキリストによって取り除かれましたが、働きと役目がそれぞれ神に与えられておられて、与えられていて、そこに秩序があるわけなんです。で、今の世の中は権威そのものに対する反発心があるんですね。人間主義的な考えが社会に浸透しています。そこで男女の役割の違い、区別というものを、それ自体が間違っているという平等主義がはびこっている、それを力を持っているわけなんです。だからこそですね、私たちがここの箇所を、学んでいく、見ていって受け入れていく必要が出てくるわけなんです。どうしても男尊女卑とかね、そういう社会が、今でも当然っていうかな、残っているわけなんですね。けれども、そういう社会だから女が従いなさいということではないんですね。 神が言われているから従いなさいというところにが大事です。ある宣教師の人が日曜学校で子どもたちに教えているときにですね、日本でですね、この世の中でね、この社会でお父さんお母さんを大事にしなさいって教えてるから大事にするんじゃなくて、神が言われてるから大事にするんだよって、このように教えていたのを思い出します。これと似ていますね。社会がそうだからそうしなさいっていうことではなくて、神がそう秩序を持って男と女を作られたので、その被造物の、秩序の中で私たちが、生きていくわけなんです。でこれ楽なんですよ、安全なんですよ、健全です。ちょうど何ていうのかな、一つの法則の中に入っていくっていう感じですね。スポーツの世界でもですね、私は中学また高校もそうですが卓球部に所属していました。で、ラケットを振る振り方ですね、一生懸命ね、球が来るから一生懸命こう力入れてね、こういうふうにやったら良くないんですよ。力をなるべく抜きます、腕は。そしてこの体がこのあるわけです。これを軸にするんですね。そして子供をですね、この抱えるかのようにですね、こう回転するかのように軸にして、ただ体を動かしていくと。だからこっちの方が強め、力入れないんですよ。なるべく力を抜いた方が逆にいい。そしてこれがテニスのラケットもそうですね、テニスもそうだし、ゴルフもそうなんですよね。これは法則があるからなんです。でこれをですね、いやそんなことはないと言って私たちは力を入れてしまうとうまくいかないんですよね。こんなに頑張ったのにって言っても、いやその頑張りがいけないんだよっていうことになるわけなんです。それと同じですね。この教会において祈りと御言葉の教えがありまして、そこには霊的な秩序がありますよということであります。で8節をご覧ください。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。ですからっていうふうに言ってますね。だから。でこれどこから続くかというと、あれですよ、この一節ですよ、ね、全ての人のために祈りなさいと命じられていて、男の人が公の礼拝や集会やこの信者たちが集まる公の場においては、まずそのなんていうのかな、主導していくっていうのかな、このリードしていくのは男たちなんだと。神から与えられた権威を行使するのはこの祈りによって行使するんですね。で人々の前に立って人々を代表して神の前に祈っていくことっていうのが、とても、大事になりますですね。教会には大きな権威が与えられています。祈りと御言葉ですね。使徒たちが祈りと御言葉に専念したいと。そしてイエス様が、このあなた方が地上で縛るものは天においても縛られ、地上で解くものは天においても解かれると。であなた方は3人集まるならばそこに私はいて、私の何よって祈るならばいて、その祈りを聞くと。ここのこの大きな権威が与えられているのが、これが男性が担っていくわけなんです。でここで条件があります。祈る時の条件というか、まずごめんなさい、祈る時にしばしば行うことがある。これは手を挙げて祈るってことですね。私たちは目をつぶって頭を垂れて祈るっていうのがよくやることなんですけれども、聖書でそれ出てくるかな。エリアがなんか足と足の中に頭入れてね祈ってたっていうの、足と足ってなんだ、なんだ、書いてあるじゃん、第一列王に。でしょ、変でしょ、変じゃないよね。だからこうやって祈ったんじゃないの、こうやって。なんか柔軟体操みたいだけどですね。そういうのは出てくるんですけども、ほとんどないですね。 ないって言ってもいいかもしれませんね。だから意外に、まあ、私もあの目をつぶるですけど、別に目つぶれとも書いてない。だから集中はしたいから目をつむりますけれども、でも手を挙げるっていうのはこう公の場所で、この他の人たちのところでこのに代わってっていうか代表してというか、まあ、祈る時にこうやって手を挙げて祈るっていうことが聖書には書いてあります。例えばソロモンが神殿が建てられて奉献する、その捧げる時にですね、こう書いてますね。イスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べていったと。だからこう天に差し伸べるっていうのは、つまり神のところにおられるところにこの手を差し伸べるっていうね、でこのようにするわけです。まあ、僕もね、そんな今話しながらあまりしないですけども、まあ、結構多くの教会で祝祷するときは手を挙げてますよね。でそれはこういう箇所から来て聖書的であります。ですね。ただ条件があるんですね。とても大事な条件です。清い手なんです。手洗ってこなきゃとかね。というふうな意味ではもちろんありません。主の前に出て祈るわけなので、主の前にこの自分の態度が正しいからこそ祈りが主の前に受け入れられるわけなんです。そうでなければ主はたとえ手を挙げて祈っていたとしても受け入れられません。とても大事なことですね。イザヤ書の一章の15節に、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす、どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。なんでか、あなた方の手は血まみれだと。ここですね、血まみれの手になっている。つまりあなたのしていることは、まあ、その血を流すようなことをしているではないかと。だから私はどんなに祈りを増し加えたところでそれを聞くことはないと言っているんですね。祈りについてとっても大事な原則があります。それ何かというと、神は祈りを聞く義務などないんです。すごく単純な、神様からの恵みについてね、こう当然の権利に思ってしまうことがよくありますよね。まあ、前回先週も香港で日中韓のね、東アジアの大会があって、まあ、韓国の牧師さんとこういろいろ交わって話したんですけれども、ね、この許しについて、韓国がこの日本を許すとかそういう話をしている時にですね、彼がね、なんかこの話が違和感があるっていう話をしたんですね。なんでかっつったら、なんか人が人を許すって、なんかもちろんそうなんだけども、許すのって神じゃないのって、神によって許されなければいけない存在じゃないかと。でこのどっちが許すとかどっちが謝るとかそういう話以前に、許しっていうのは神のものじゃないかってこう言ったんですね。本当にその通りだと思いました。なんかあたかもなんか自分が神の位置に立ってですね、許してあげるかのようにですねと似てますね。祈りも、祈りもこの祈りが聞かれるということを前提にして祈っていくっていうことの考え自体が間違ってるんですよね。神は祈りなんか聞く必要ないんですよ。あくまでも憐れみと恵みによって神様はご自身のご性質のに縛られてですね、憐れむ方ですから、私たちの祈りを聞いてくださることはあってもですね、聞かなくていいんですよ。で清められている必要がある、心が、というのがこの清い手の内容なんです。これが条件なんですね。詩編の166編の18節にも、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらないとですね、はっきりと書いてあります。そして怒ったり言い争ったりすることなくという言葉があるんです。でこれが先ほど話した論争を巻き起こすような違った教えがある中で、この怒りとか争いというものも要素も非常に多くあったわけなんですね。で怒るって一体何か、ヤコブの一章の20節に、人の怒りは神の義を実現するものではありません。私に義がある、正しさがある、これがね怒りのね、まあ、元いというか原因ですね。しかし神に義があるんですね。怒りも神にあるんです。 不義に対して怒ることはもちろんその感情を否定するものではないんですが、その怒りは神の祈りの中に、神に対する祈りの中で任せていく、持っていく、怒りを主に委ねなさいという、任せなさいという、そのようにして、神のみにこの義があるというところに立たなければいけないんですが、まあ、しばしばそうなってないわけなんですね。で、言い争うというのも、なんでそういうことをするかといったら、自分が納得できない、自分の理解が捨てられないから主張という形で言い争いを行うわけなんですが、これも神に対する不信の表れです。神は何かを行われているんです。理由はわからない、何を行われているかも理解ができない。しかしそこで、なんで神様こんなことをするんですかですね、言い争うわけなんです。しかしそこでへりくだった信仰が必要で、それでも神がここで何かを行われている。神は何かご自分の聖なる目的があって、このことをお許しになられている。だから神様、私はあなたに信頼します。で、こうやって委ねていかなければいけないわけなんです。で、このような怒りからも言い争いからも離れた祈りの生活をしなければならないわけなんですけれども、直接影響が出てきてしまいます。祈りの生活の中に緊張状態が起こっているわけですね。神への信頼と人との関わりにおいて、そうすると祈りは妨げられます。例えば、生贄を捧げるときに、誰かが自分を恨んでいるならば、仲直りしてから、それから捧げなさいと言いました。あと夫婦生活でも書いてるんですね。こういうふうに、第1ペテロの3章7節に、夫たちを妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。もしこれがないとどうなるか、それはあなた方の祈りが妨げられないためです。その関係、悪い関係、良くなってない、そういう緊張関係、敵対関係がある時に祈りが妨げられていってしまうわけなんですね。だから、まず清いという言葉が大事で、そして怒り言い争わないで、それは捨てて、そして神の前に出ていき、代表的に、代表として祈っていく、このミニストリー、奉仕、務めがあるんだということなんですね。同じようにっていうふうに続きます。同じように、女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。この箇所いかがですか皆さん。ここに姉妹、私が姉妹なので、ちょっと抵抗を覚えたりしません？どうです？いや、私はそんな派手なもの着てないからスルーできますか言われるかもしれないんですけれども、表面的に思うとですね、なんかじゃあ化粧しちゃいけないのかとかね、じゃあこうなんていうのかな、こうネックレスしちゃいけないのかとか、そのように解釈をしてしまう、こう読めてしまうかと思うんですね。これ実はここの箇所だけじゃなくて、第一ペテロの中にもですね、似たような箇所があるんですよ。だから1箇所のみならず2箇所以上ありますので、結構大事な教えなんですけれども、同じようにっていうのに書いてます。これ禁止してるんじゃないんですね。結論から言いますと、禁止してるんじゃないです。そうではなくて、注目を集中すべきところを、こうなんていうのかな、こう集中するべきところがこっちのこの着ているものじゃなくて、だから美しさ、女性の美しさで、それが外側の美しさじゃなくて、神を敬うという内側の美しさの方に持ってきなさいという内容になっているわけなんです。ですね。 だから大事なキーワードはここで10節のむしろっていう方のね、神を敬うと言ってる女に、これはだから敬虔な女って言い換えてもいいですね。良い行いを自分の飾りとしなさいと言っています。ここですね、良い行いを自分の飾りにしていく、ということが、とても大事になるわけなんです。あるいはね、自分に与えられた神様からの天然の美しさに自信を持つという言い方もしていいでしょう。まあ、この、準備をしている時にちょうど Facebook から流れてきたのは、ある、ね、あの中国人の姉妹が記事をね、こう引用してて、あ、美しくなろうとする醜さっていう、ね、題名で、何かって言ったら、アジア人の女性がね、この白人の女性を、このやっぱりモデルにしてしまってね、一生懸命整形してみたり、なんかいろんなことをすると、まあ、それによって現状は、この手術っていうのは必ずしもうまくいってないわけであって、そういうなんか、あとは横並びっていうのかな、あのアジアの人たちはこの競争してしまう、この、それぞれいろんなもの、いろんな人種がもともといるのであればね、あのそれぞれの人種の美しさっていうのはあるけれども、このなんですかね、アジア人っていうのはこう結構単一ですから、この横並びになっちゃう、だからみんなでそれやらなきゃいけないってなっちゃうっていう話をね、あとは一重二重っていうのも、一重の人もたくさんいるのに、ね、あの二重に無理やりしようとするとかですね、まあ、そういう話が書いてあって、なんかすごいタイムリーだなと思ってね、あの普通はそういう女性についてのことは開くことはないんですけれども、あの思わず開いてしまいました。でやはり気になるわけですよね、外見が。しかしそのことについて聖書はかなり多くのページを割いています。ここもそうですし、そして箴言の学びの中で、この最後の最後に出てくる女性の姿というのが、まあ、私たちのこのイメージをね、変えるんですよね。よく考えると聖書に出てくる女性って結構たくましいというか勇ましいというか、何をしているかといったら勤勉なんですよね。ものすごくこう勤勉で、この家をやりくりしている女性がおり、そして人々のことも気にかけているですね。その女性の姿が出ていて、最後にこう書いてあります。30節ですね、31章の、麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられると。主を恐れる女ですね。この女が褒めたたえられますよ。で、麗しさとか美しさ、虚しいって、ここのね、どっちかな、美しさの方かな、麗しさかな、これチャーミングっていうような言葉使われてる、いわゆる男の人がこうなんか、とかって喜んじゃうようなね、そういう女の子の、なんかそういう女の人のそういうもので、これが偽りであって虚しいよってこう言っているわけなんですよ。で、主を恐れる女が褒めたたえられるよと。だからね、女性と男性ってあんま変わんないんですよね。だから人間としてこの恐れるっていうのは男もそうだし、だからやはりそこから出てくる内実ですね、これが、良い行いであって、それを着飾っていくというところに集中していく必要があるわけなんです。結構ね、難しいですよね。なんか服を買おうと思うと流行の服で、それ以外を見つけるのが逆に難しかったりしますよね。けれども、やはりここに書いてあるように、このその自分自身を引きつけるように、この流行のものっていうか、このその普通な、あんまり考えてないとね、そのようになっていきがちな、このスタイルっていうか、だからここでやはりあえて、つつましい身なり、控えめに慎み深く身を飾りという言葉が、あるんだと思うんですね。特にエペソもそうだし、偶像礼拝があって、特に女神ですね、がいて、いわゆる性的なものも含まれます。で、あとはコリントもそうでしたね。この売春婦というか女祭司がいて、そして服装でいかにももうはっきり分かるんですよね。で、 同時に男尊女卑は非常に強かった。男が妻がいるだけではなくて、他にもあの女がいて、あとは自分の性的な喜びのためだけのね女がいるというのが当たり前で、まあ、動物よりはちょっと上かなっていうぐらいの、まあ、そのものすごく低くされているところでキリストにあって自由を見出して、でこの反動というか自由があるから、じゃあ私は、このようにしましょうって言ったら、なんか服装を着てみたら、なんか服を着てみたら、自由にしてみたら、なんかあのそういう売春婦とあんま変わんないねものになったら、それはあの違うでしょっていう話なんですよね。控えめさ、その控えめって言ってもその抑圧されるような控えめではなくて、神を愛するがゆえ、神を尊ぶがゆえの、先ほどの話に戻ります、男尊女卑だからそういうことをするんじゃなくて、あの神を愛するがゆえの、神様の秩序に基づくがゆえの控えめさが必要になるわけなんですね。そして今度従うこと、特に教えについてですね、書いてあります。11節12節をお読みします。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさいと。祈りのほかに教えというのが教会における公の活動として大事になるわけですね。教える、健全な教えという言葉がテモテへの手紙の中には多く出てきます。で英語で言うとドクトリンって言って、教理とも訳すような、この神様のご計画についての真理たる、真理である教えであります。非常にその単なる教えっていうよりも、その本当にこの教会そのものをこう形作っていくような、決定づけていくようなね、とても大事な神の真理についての教えであります。でそれについては、女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいと言っているんですね。で、ここで語弊がないようにね、誤解がないように説明させていただきます。聖書というのは、全体で読んでいかなきゃいけない。一つの箇所のみならず、全体の中でじゃあ女性はどのような働きをしているかっていうのを見ていきますとですね、かなりね予言とか教えてる箇所ってあるんですよ。女予言者のフルダというのが、このエレミア書に出てきて、でそのフルダによってですね、ヨシア王がね、この本当に悔い改めて、そして宗教改革を行ったっていうことが書いてあります。あと新約聖書ではプリスキラとアクラ、プリスキラの方が妻なんですね。で説教者アポロが個人的に説教者アポロを個人的に教えてイエスさんの道をさらに正確に知らせたとも書いているわけなんです。伝道者ピリポの娘たちが預言者だと書いてあります。なので預言をするときはっていうことも第一コリントにあるって、つまり預言してるんですよ。神の言葉は伝えてるんですよですね。で後で、このテトスの方ですね、テトスへの手紙、同じようにテトスも牧師だったんですけども、年上の婦人が年下の婦人を教えさせるようにパウロがこのから指示されて、まあ、いるわけですね。テモテ自身も子供の時に母親と祖母から聖書の教えを受けているわけなんです。ですからここの箇所というのは非常に何ていうのかな、バランスを持って読まなきゃいけない箇所です。むしろ女の人が教えること、その賜物を用いていくことは奨励されています、聖書の中で。あと用いられるということ自体もどうでしょう、神様のご計画の中で女が非常に多く出てきます。これは本当特筆に値することです。なぜかといったら、他の普通の文化の中では、一般的な文化の中では、その女っていうのはまあ退かれていっちゃうかな、なんかまあ男のプライドっていうとね、私なんかアラビアのロレンスなんか大好きなんですけども、知ってます、あれ俳優さん男しかいないっていうの、よく見てください、女一人もいないです。珍しいよね、ハリウッドって絶対女の人、綺麗な女の人出てくるじゃない、この場所になんでこの女の人がいるのっていう、栄光への脱出とかね、あの独立戦争のね、イスラエルのやっぱ綺麗な女の人出てくるんだよね。でもあれはね男だけなんですよ。でとっても、アラブチックっていうか、アラブ人的っていうか、 イスラム的っていうか、なんか、でも僕は見るとすごくこう、なんていうかな、なんか嬉しいんだけれども、でもそれっていうのは聖書は許さないんですね。聖書は神は女を用いられるところで満ちています。復活という最も大事な目撃をし、また十字架のところでも遠くのところだったけれども、女はそれを見て、目撃、復活を目撃したのは女たちであり、そしてマグダラのマリアも女でありました。むしろ弟子たちの方が不信仰だったですね。そしてパウロが今この言葉を書いているパウロですけれども、ローマ人への手紙とか、いろんなピリピ人への手紙とか、いろんなところで女性の働き人の名前が数多く出てきます。ですから、女が動いてはいけないということではないということをまずお話ししたかったんですね。じゃあここは一体何かというと、文脈を見るとね、12節に女が教えたり男を支配するという言葉があります。で、3章を読み進めると、監督の職に就きたいと思うならばって言って、その監督は一人の妻の夫であって、よく教える能力がありって続くんですよ。つまり、その教会の長老的な存在として、その御言葉を伝え教えていく働きにおいてですね、女が支配してはいけないよ、女がやってはいけないよという話になるわけなんです。ですから私は、ここの箇所から、女性が牧会をするということについては、個人的に賛同できません。で、現実にいます。多くの女性の牧師はいますが、でも、神様の秩序とは離れてる。でもね、そういう、なんていうのかな、議論も大事な時は大事なんですけれども、それ以上に大事なのは、その女性がこの競争するっていうのかな、さっきなんだ、男は言い争いをするとかね、怒るとかっていうのがあるけれども、この女性がこう前に出ていこうとするこの競争的なもの、これの方がもっと大事だね。大事っていうのは、そのやっちゃいけないっていう、気をつけなきゃいけないところなんですよね。それが静かにっていう言葉で表れてます。で、これ静かにというか、黙るっていう言葉で、静かにしていなさいって訳されてるから、黙るっていうことじゃないっていうのは、同じ言葉がね、2節に平安で静かなっていう言葉に出てくるんですよ。だから別に静かにするっていうのは黙れっていうのじゃなくて、落ち着いている霊っていうのかな、スピリットっていうのかな、そういう意味で、使われて、いるですね。で、それがなくなるときにですね、わかります？この権威が、秩序っていうか、安心するものがなくなって、そして、敬虔さがなくなるっていうか、神様の秩序がなくなって、そして罪を犯しやすくなるというか、いうことであります。で、これ現実の話なので、ちょっと私も、ちょっと考えがたいというか、一度も行ったことはないので、でもよく話を聞くのは、教会で何かいろんな問題が起こったっていう時にですね、今の教会ですよ、女預言者がいるって話をよく聞きます。って思うんですけど、預言者だって言って立てられる人がいるんですね。そしてその女の人が立てられている、多くの場合女の人が立てられていると。で、非常に僕はその会社以上のね、なんていうの、神様の言葉をこう聖書から取り継いでいる人以上に、神がこう言われるっていうふうに、しかも女性がね、しているっていうことに、やはり非常に懸念を抱きますね。コスト差別だとかってね、今の人間主義、なんかこう、ね、そう思われるかもしれませんけども、やはりここに書いてある通りだと思います。で、理由はもう説明してますけれども、すでに13節14節です。アダムが初めに作られ、次にエバが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。ね、これ見てもなんか差別的に聞こえるかもしれませんが、ちょっと今説明しますよ。 創造に秩序がある、順序があるっていうのは分かりますよね。エヴァはアダムから作られました。女を男から作られました。でその中にいるわけです。そしてその秩序が教会の中でも生かされていきます。でここで大事なのは、すべての男に皆さん従ってくださいっていうことではないです。そうではなくて、上に立つ人、リーダーですね、簡単に言うと、が男でなければいけないっていう話だけです。ですね。全体的なリーダーとして上に立つ人が男でなければいけないっていうだけであって、ね、新しく来たばっかりのね、あの信者のね、男の人にもね、その男の人だからって従わなきゃいけないっていうわけじゃないんですよね。そういう話じゃないです。で、堕落の話が書いてます。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。で、不思議に聖書は罪を犯したのは誰かって、アダムが犯した、男が一人の人が犯したって書いてますけど、エヴァが犯したって書いてないんですよね。で逆にアダムは惑わされたんじゃないんです。罪を犯したけれども惑わされてないんですよ。エヴァが惑わされたんです。これ何かっていうと、アダムに神が直接食べてはならないとお語りになって、アダムは神の御心を直接聞いたことにある責任があったんです。それに応答せずに不従順だったというところで罪を犯したわけですけども、エヴァは直接聞いてないんです。そこでその弱い部分を、そのなんていうのかな、伝え聞いているだけなので弱い部分があるわけですよね。でそこにサタンが付け入ってきて惑わしを受けたということなんです。で秩序というものが、こういうところが非常に多くあります。その権威の下にいるということが、いかに私たちが、その自分自身は正しくない、なんかもっと自由にやりたいとかと思ったとしてもですね、混乱が起こるときにいろんなサタンの、この誘惑であるとか、嘘であるとか、そうですね、抽象だとか混乱、そういうものが起こって、来るわけなんです。これ言い方変えると、女性は悪用しないでくださいね、今からの発言、ね、いいですか、丸投げしていいんですよ、丸投げ。男が悪いんだよもちろんね、男も女もなくキリストなんて一つなんですね。だからもちろんクリスチャンとして、キリスト者として罪を犯すし、そして責任があるし、やっていかなきゃいけない。全体の秩序の話をしています。全体の秩序の中で男は悪いんですよ。男はしっかりしなきゃね、女の人は動きようがない。従いなさいってここで言ってるのに、従わせてくれないように動いちゃったら、だからさっきの方に祈るところに戻るわけですよね。この手を挙げて祈りなさいというのが、これは神の前に出ていきなさいという、神の前に出て取りなしていって、祈っていって願いを立てていくのが、この、モーセがそうであったようにね、あれが男の姿ですよ。それで従っていけるわけでしょ、初めてですね。でこういう順番になっています。で15節がね、これまたね、こんなに差別的な発言があるのかって言って非難を受ける難しい聖書箇所のね、一つなんですよ。女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。これだけを読んだら、多くの女の人は地獄に行ってしまいますねという意味ではもちろんありませんですね。そういう意味ではありません。ここに続きが、前後関係が大事でね、アダムの話してエヴァの話してるんです。ですか？で、エヴァが惑わされたことによって、エヴァが生みの苦しみをします。ですね。そして、女から生まれたものっていうね、表現が出てくるんですよ。女から生まれたもの。つまりこれね、罪を背負って生まれてきたという人間の現実と弱さが、反映されてるんですね。別にそれ自体がね、女の人がいけないとかそういう話じゃなくて、この女から生まれたものっていうのは本当に人間だよ、この人、私たちはっていう、そういう意味で表現として使われているわけなんですね、聖書の中で。 その現実があります。でレビ記においても不浄の期間というのがあって、その、出産のした後ね、この何日だっけ、はあ、どう忘れした、男の赤ちゃんが30日だったかな、で女の子が60日だったかな、でその不浄の期間があってですね、でそれもですね、やはりこの一人の人によって罪が入ってきたというその現実をよく表しています。でも神様は救われる方で、神様は贖いの方で、神様はその女から生まれるものを通して救いを与えてくださいました。女の子孫が蛇の子孫を打ち砕くと、頭を打ち砕くと、創世記の3章15節に書いてあり、そしてマリアから聖霊、マリアが聖霊によってイエス様を身ごもって、そして子を産みました。これが救いのもといなんですね。そのことにおいて女が器として用いられていったという、その、この秩序の弱さ、この弱い部分の中にあるんだけど、その弱さの中で神は女性を大いに用いられるよっていうのがここでの背景なんですね。だから信仰と愛と清さ、この中において、この子を産むっていうのは、これね、英語だと The Child Bearing って書いてあってね、ザがね、子を産む前についてるんですよ。だからつまりこれは、なんていうの、一般的な子を産むではなくて、特定的な子を産む。つまりこれはもうマリアを代表するね、そのメシアをもたらしたという意味合いになっています。その弱さを持っている、その夫婦関係の中でも、この妻が、より弱い女であることをわきまえなさい夫はと、共に生活しなさいとありますけれども、そういう弱さの中にあるけれども、実は神様は信仰と愛と清さの中で女性を大いに用いられ、その救いの働きを彼女たちを通して行っていく。そこで必要なのは慎み深さだと、ね、これ女性だけに使われてません。男性にも慎み深さというのは使われてきます。でも女性に対してのこの、慎み深さがあるわけですね。あともう一つ、テモテへの手紙の中では家庭の生活、家族が大事なものとして書かれています。不信者であってもね、あ、間違って、どこだっけな、赤いだった、5章に入るとそれが書いてあるんですね。やもめのところの話で8節で、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるならば、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと。だから本当のヤモメだけを養って、若いヤモメは、その家族親族がきちんと世話をしなさいということが、まあ、書かれていて、家族を大事にする。また監督の資格のところでもこれから見ていきますね。羊もね、次回見ていきますけれども、そこでもやはり家を治める話、家庭の中での生活、そこでの評判、いろんな意味でにおいての評判が、まあ、書かれていますから、やはり女性が子を産むという事業もとても神様は大事にしなさいということで願われているわけなんですね。ということですね。秩序があって平和があって静けさがある中で神の救いがこの世に現れてきます。そして集中すべきは祈りと教えですね。で動機は愛、信仰、清さですね。このことが強調されている箇所でありました。ではお祈りします。天の父様、ありがとうございました。今このようにして、大事な箇所を読ませていただきましたが、どうか今この後からの分かち合いディスカッションにおいても、あなたが共にいてくださって、本当に私たちが心の内容を深め、また実践することができますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。